皆さんこんにちは。新東学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。で、今日はスイスのお話なんですが、宗教改革というのはですね、ドイツとスイスで起こったんですね。まあ主なものですが、ルターはドイツですね。で、現在プロテスタントの中心はどこかというとアメリカなんですよね。この辺が面白いところですね。起こったところと、起こったところが必ずしも大勢力を誇る勢力っていいますか、そういうところにならないというわけですが、スイスなんていうとね、もう日本人が誰でも行きたい、あのアルプスのハイジかなんか出てきそうなところ、のどかなところじゃないかなという気がするんですが、この山あいの国で宗教改革が起こったということであります。で、宗教改革スイスにおいてまず中心的な働きをした人はツイングリー、あるいはツビングリーであります。教科書の87ページに写真が出ております。写真じゃないです。これ絵ですね。絵が出ておりますが、この人は、ウィーン大学で神学古典語学を学び、原点で聖書を研究した結果、カトリックの教えに疑いを抱くとともに、エラスムスと文通して彼に傾倒し、人文主義の精神を身につけたというふうに書いてありますね。そして、1918年に、修理被災大聖堂の説教者となり、つまりカトリックの司祭であったわけですが、その頃ルターの書物に接して宗教改革の道を歩み始めると。18年ということは、ルターの宗教改革が1500何年ですか、この年代ぐらいはね、覚えておいていただきたいんですが、口火を切ったのが1513年ですが、党の体験というところですね。そして、95箇条の帝大は1517年なんですけれども、この17年の次の年ですね。つまり95箇条の帝大が出てすぐぐらいですから、キリスト教貴族にあたるの書とか教会のバビロニア報酬とかっていうのは読んでないわけで、つまりルターのこの95箇条の帝大を読んだんじゃないかと思いますね。それで彼は、まあ、それまでの勉強ということもあってか知りませんが、宗教改革の道を歩み始める、すなわち、それまでの教会の制度、教皇が中心となって、そして一人一人の救いなどありえないというか、完全に形だけのものになっていた教会の考え方、聖書も読まないし、ただただミサを行って難しい話を聞くというような、まあ、仏教的なといいますかね、そういうキリスト教に嫌気がさして改革への道を歩み始めるわけです。そして自らの教会において、つまりチューリッヒの教会ですが、聖書を中心とした説教をするわけですね。これ今アウトライン、サブノートの方を読んでるわけですけどね、自教会において、聖書を中心とした説教をし、市議会に進めて免罪符売りを追い出したんですね。免罪符、やっぱりここでも免罪符が問題になってたようですね。これを買うことによって罪が許されるというお札です。ちょうどこれも本当日本のですね、これは神社のお札なんかと考え方がよく似ておりますが、これを売りに来た、チューリッヒに売りに来たやつらをですね、市議会、スイスは当時から民主主義であったそうでありまして、その議会に進めてですね、こいつらを追い出した。ですから、まあ、あまりカトリック的な影響がなかったのかもしれません。しかし反対者が多くなかったということですね、まあ、ですからカトリックの影響ももちろん強かったわけでありまして、そこで彼はですね、市議会に67箇条論題というですね、95箇条の帝大とよく似てますかね、67箇条にわたる、彼の進めといいますかね、そういうものを提出した。つまりチューリッヒの大聖堂の司祭ということになると、非常に政治的な力も強かったということになります。それで、そこではですね、免罪符の販売を非難する、これ教科書の87ページに出てますがね、免罪符の販売を非難し、そして、カトリックの教義を否定して、礼拝形式をカトリック形式から、説教を中心の形式にしたということですね。礼拝形式、カトリックの礼拝形式といいますと、でかいでかい大聖堂で、賛美歌が厳かに流れてですね、司祭のありきたりの話があって、でミサを行うと。 まあ、ただそんな程度なんですが、これをやめてですね、説教中心の形式にしよう。つまりここにもやはり聖書中心主義といいますかね、宗教改革の最も中心的な考え方ですが、聖書が一番大切なんだ、そしてその御言葉こそ大切なものだと、礼拝の中心だという考え方があるわけですね。さらに、なんとかかんとか解散して財産を貧困者救済に充てたということですが、これは修道院ですね、修道院を解散いたしました。まあ、修道院と言いますといいイメージも終わりかと思いますが、実は非常にこの当時悪い修道院が多かったようですね。修道院かなんかわからんというような、なんか女子修道院はこう遊郭のようになっていたなんて話もありましてね、恐ろしいですが、修道院の連中がみんな私生児を持っておったとかですね、財産を蓄えて、好き放題やってたなんてことも記録に残っております。まあ、そういうこともあったんでしょうか、腹に据えかねて修道院を解散して財産を貧困者救済に充てております。で、なんとかなんとかはスイス初のプロテスタント都市となった。これはチューリッヒですね、チューリッヒ、なんか行ったことがあるように言っておりますが、行ったことはありません。チューリッヒがスイス初のプロテスタント都市となりました。先ほども言いましたように、スイスの都市というものは民主主義で、市の政治を民衆がみんな関与するという形になっていたようでありますが、まあ、ツイングリの影響が非常に強くてですね、町を挙げてプロテスタントになったようです。まあ、しかし、後に反対者のカトリック側のですねとの抗争がありまして、ツイングリはその中で命を落としております。まあ、その前にマールブルクでルター派と会談をしております。しかし残念ながら生産の問題ですね、生産式、生産というものをどう捉えるか、ということで一致を見なかったようでありまして、まあ、結束して一緒に改革するというわけにいかなかったんですね。まあ、この辺にもうすでにプロテスタントの教派といいますかね、教派の教団とか教派というものの、存在の必然性をここで表して、難しいことを言っておりますけどね、なぜプロテスタントこんなに教派が多いんでしょうね。皆さんもご存知のようにカトリックというところは教派あんまりないんです。あるのはあるんですが、あんまりないんです。プロテスタントはもうしかし山ほどもうごちゃまんとありますですね。この広島の街だけ見ましても何十ありますからね。なんでこんなに同じことを信じてるのに一緒にならんやろうかというような気がしますが、すでにこのツイングリーとルターの間でも教派が誕生したんです。教派っていうのは要するに一緒になれない群れということでありまして、まあ、この辺に宗教改革後の問題点があるわけでありますけれども、その辺はあんまり長く話している暇はありません。で、このツイングリの意思を継いだといいますか、この後にスイスで特にフランス語圏で改革をしたのがカルヴィンですね。ツイングリはこれ主にドイツ語圏、ドイツ語を話すところで、チューリヒなんかそうだったそうですけど、今でもスイスという国はいろんな言葉ね、ドイツ語とかフランス語とか喋るそうですけれども、カルヴィンはフランス語圏の改革をした人であると言われております。まあ、もちろんそれだけではありませんが、主にということですね。彼の活動が中心がフランス語圏であったということです。で、彼は33年にパリで突然改心したと、突然改心したとあまりも唐突ですけれども、これあまりはっきりしたことは分かってないようなんですね。それまでにも彼はもちろんたっぷりと学問をいたしておりまして、いろいろな、まあ、ルターなんかの書物にも触れていたようでありますが、突然改心をいたしました。つまり改心したというのは突然、信教に、まあ、カトリックに反旗を翻したということですが、そして彼はですね、友人学長のパリ大学の学長をしておりました人の演説の原稿を書いたという角で非難されまして、まあ、つまりその演説が非常にいい反カトリック的だったわけでしょうね。そこで35年にスイスの最初に行ったところがバーゼルというところであります。バーゼルですね、ここも行ったことがないんですが、もちろんスイス行ったことがないので分かりませんけれども、バーゼルというところに逃げたそうです。で、そこではですね、すでにこのツイングリーなどによって起こされておりました宗教改革によって、新しい信仰を持った人々、まあ、いわゆる新教徒でありますがに迎えられて、そこで、 プロテスタント神学、プロテスタント信仰のですね、柱とも言われています。現在でもそうですが、キリスト教公予という本を、執筆いたします。キリスト教公予。公予っていうのは公予。あ、違う。89ページの後ろから 2行目にありますけどね。公予ですが、公予とも言いますかね。公予ですが、これを執筆しております。まあ、この後か、いろいろと中身が変えられて決定版がそのもうちょっと後に出るわけですけれども、で、36年に彼はですね、ストラスブールというところに行く帰りにジュネーブというところで、ギョーム・ファレル、ギョヨーム・ファレルとも言われておりますが、ファレルという人、これはテキストの90ページのところに絵が出ておりますね。しわくちゃのおじいさんですが、このファレルという人に勧誘されてというか、まあ、強引に引き止められて、このジュネーブでファレルはすでに宗教改革を始めてたんですけどね、わしと一緒にやってくれんかということでジュネーブでの宗教改革を始めております。で、そこで彼はですね、教会のなんとかとなんとかの改革を試みたり、なんとかを作成したりして徹底的な改革を行ったというわけですが、これは教科書の92ページに出ておりますね。1537年1月16日にジュネーブの教会の機構と礼拝についての条項というわずか十数ページのものが主の参事会に提出されたということですが、つまり教会のですね、機構と礼拝の改革を試みたわけですね。まあ、機構あるいは組織と言ってもいいでしょうか。また、ジュネーブ信仰告白と言われています。まあ、信仰告白ですね。信仰告白っていうのは一体私は何を信じてますかということでありまして、今でも、まあ、今使徒信条なんてのもありますけどね、マルチン・ルターはアウグスブルグ信仰告白というのを作りましたけども、つまりこれを信じるというはっきりさせたものですね、カトリックとは私は違うと、これを信じとるんだということを書いたものですが、これを作成いたしまして、でまた市民生活ですね、非常にまあ厳しい倫理といいますか、まあ、現在考えれば別に厳しいということではないんですが、非常に、この町が悪い町であったようでありまして、何か傭兵ですね、外国に雇われていく兵士の町であったようでありまして、まあ、そんなことで、根本的な改革を試みたんですね。そのために彼は、追い出されてしまいますね。追放されました。徹底的な改革を行ったために追放されてしまいました。宗教改革者のこれは宿命のようですね。ルターも追放され、ここが追放されましたけどね、カルビンも追放されています。そして彼はストラスブールというところに招かれて、まあ、そこにも新教徒がいたんですが、でそこで彼は、まあ、結婚をしたりですね、キリスト教公用を改定したりして非常に有意義な生活を送ったと。でしかし1541年に再びジュネーブに迎えられまして、教会規定なるものを作成いたします。これは非常に重要なものなんですが、これは最初にジュネーブでやった改革を、まあ、さらに決定的にしたものであるわけですが、なんとかかんとかの規範を築いたということですが、これは教会政治ですね。教会の政治、まあ、これは組織とか機構とか、職務とかって全てを含む言い方ですが、教会の政治、この教会規定こそですね、現在のプロテスタントの、教会政治機構、アセンブリー教団においてもそうですが、長老とか、牧師、教師、長老、執事というような、教会の役割というものをはっきりしてですね、彼らの、合議による民主的な教会組織というものを考えたわけですね。で、十数年にわたる反対派との抗争の末、カルビン派は全面的に支持され、なんとかによる教会組織からなんとかまで指導し、65年に生涯を閉じたと。でカルビンの言いました教会政治の中でもですね、有名なのは長老主義による教会組織というものですね。長老主義、まあ、長老だけでもいいですが、長老というのは年寄りという意味じゃなくて教会の代表者ということですね。で教会の代表者を、教会の中での代表者による政治といいますかね、教会組織を彼は提言してそれを確立した。そしてまた市民生活まで、指導しております。市民の生活ですね、特に まあ、倫理的な問題とかそういうようなものですね、服装とか貴金属の禁止、男子の挑発、女子の目立つと結紙言いがみっていうんですか、よく読みませんが、の禁止から社交生活においても食事の皿の数が定められ、客人の招待は10人を限度としという93ページの最後の方に書いてありますが、まあ非常に厳格な人であったようでありますね。で、彼の生涯65年に閉じております。非常に、まあ、あまり強い人ではなかったようで、病気がちな人であったようでありますけれども、このカルビンのですね、作りました、教会政治の基礎、そして信仰公用ですね、キリスト教公用というものが現在のプロテスタントの2大柱になっております。そしてその3番にですね、最洗礼派、最新礼派とも言われておりますが、アナバプティストと言われております人たちのことを書いておきました。彼らは1920年代前半にスイスで、起こった流れでありまして、カトリックの幼児洗礼を無効といたしました。カトリックでは幼児洗礼というのがあるんですね。小さい頃、生まれてすぐに適齢という頭のおでこのところですか、なんかこう水をちょこちょこっとつけて、これ洗礼をやったわけですけれども、これは嘘だ、これは間違いだということで、信仰告白を伴う、これ大切ですね、信仰告白、つまり信じているということがはっきり分かった上で、再洗礼、再び、洗礼、今度はその神霊ですね、完全に水の中につけるという、あの洗礼を行う群れが現れたわけですね。で、彼らはですね、下層民、貧しい人たちや、あるいは農民に支持されまして、まあ、ルターの宗教改革の時に、出てまいりました、なんとかっていうのがありましたですね、ちょっと私もいろいろぐちゃぐちゃ名前が出てきまして、忘れてしまうんですが、ミュンツァーですか、農民戦争を支持したミュンツァーなんていう人もこの最先霊派に属するという人もおりますが、特に有名なのがメノ・シモンズと言われる人で、後にメノ派と言われるですね、メノナイト派ということで、今でもメノナイト教団というのがあるんですけどね、ここから発生しておりますが、で、まあ、洗礼ということを非常に重要視して、でこのメノン・シモンズの率いるメノン派はですね、英国バプテストの創始者ジョン・スミスに影響を与えたと言われております。つまりこの再洗礼派がですね、現在のバプテスト教団の、信仰的な源流であると、源であるということになるわけであります。まあ、以上スイスの宗教改革の主な3つのものを挙げておきましたが、ここでルターとカルビンについて比較をしたいと思います。ルターの治めた学問は主に神学あるいは哲学ですね、神の学問、哲学で、カルビンの治めた学問はこれ法律なんですね。そして働きですけど、どういう働きをしたか、ルターの働きというのはこれは預言者的な働きですね、こう語るあるいは主張する、あまり組織的なことはしない。しかしカルビンは組織者でありますね、組織、これは神学的にもあるいは政治学的にもというか、教会政治的にもですね、この自分の考えたことをきちっとまとめて信仰公用にしたり、あるいは教会規定なるものを作ったりしてですね、やっております。そして重点を置いたのはルターは、説教を重んじておりますが、カルビンは、神学体系ですね、神学体系、つまりルターにおいては語ること、人々の前で語るという、信仰告白するあるいは語るということが重要でありまして、カルビンの場合にはその語るべき内容の背景といいますかね、そういうものが非常に重点を置いております。で、教理的に言いますと、ルターはもう信仰による義、これしかないですね、信仰による義。でカルビンの場合は、神の至上権、至上権というのは、これ以上上がない権利というふうに書きますが、つまり神様が絶対的な権威を持って救う人も救われる人も救われん人も決めておられるというですね、このカルビン神学の基礎となる考え方があるわけです。そして聖餐についての考え方、ここでたもとを分かったんですね、ツイングリなんとも分かれたわけですけれども、ルターは教材説というものを主張しておりましてですね、共にキリストの臨在があるという考え方で、カルビンの方は、肉体的な臨在を否定して霊的に臨在すると言っているわけですね。まあ、これは記念説とはちょっと違うんですが、 まあ、要するにルターの場合はですね、まだカトリック的な色彩が強いんですね。これがこうパンと武道士がキリストの肉体になるというようなね、固い説までいかないけれどもそこに臨在されるというような感じ。カルビンの場合はそうじゃない、霊的にそこにおられていく、ちょっと分かりにくいですけど、まあ、そういうことですね。でルターはですね、タイプからしますと実践派の方じゃないんですね。思想的な方なんです。でしかしカルビンの方はこれは実際的な人であります。まあ、なんとなく雰囲気からするとですね、ルターはもっとこう実際的にバリバリやったって感じします。そうではないですね。ルターは、思想派ですね。思想的な人です。思想的な影響を非常に強く与えております。カルビンの方は、実際的な神学体系を作ったり教会規定を作ったりしたということなんですね。でルターは頑強な人で、カルビンは病的な人であったと。病的って言い方おかしいですけどね、病気がちな人であったようであります。そして現在のカルビン派なんですが、まあ、カルビン派といいますか、カルビンのこの教会の流れというものは全プロテスタントの源とも言えます。まあ、ルター派とは少し違いますけれども、で、まあ、このカルビン派はですね、改革派とかあるいは長老派と言われておりますね。プレスビテリアンというんですか。でルター派に対して用いるときに、ルーテル派に対して用いるときには、まあ、長老派といった方が分かりやすいですね。だから改革派というと全部混ざっちゃいますけども、まあ今は主に長老派と言っています。日本にも長老派教会ってありますね。そしてプロテスタント第二の勢力であります。で我が国もですね、我が国の最も大きなプロテスタントの教会であります、教団であります、日本キリスト教団をはじめとして多くの教団がこの派の流れと言えます。で、まあ、アッセンブリー教団もですね、基本的にはこのカルビンの信仰告白とか信仰行為とか、あるいは教会政治形態というものを踏襲しているという点でカルビン派であることに間違いないんですが、まあ直系と言えるのはやはり長老派と言われる教会でありまして、まあ、特に日本キリスト教団というのは、そういう色が濃いですね。まあ、それだけじゃないですよね。でぼちぼち時間が来てしまいました。今日もなんかぐちゃぐちゃ言って終わってしまいましたけども、次回は宗教改革の第3回目ですが、下記のページを読んでおいてください。それでは、さらへはな。